キャスト、ダイレクトレスポンス広告を使った営業法は、テレアポや飛び込み営業とは異なる新しい営業法をお伝えする番組です。書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われた太陽光発電をたった一人で売りまくった秘訣を公開。チラシ広告を使って販売したノウハウやマーケティングを使った新しい営業スタイルをメインに解説。その他にも即決営業のテクニック、テレアポ経営、出版、自己啓発などのビジネスで欠かせない現場で培った本物のノウハウをお届けしています。さらに辻武さんが運営するホームページ売れる 493.com では様々な無料プレゼントをご用意しています。書籍の前半が無料で読めますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。この度 LINE 公式アカウントを作成しました。営業、マーケティング、経営に役立つ情報や読書から得たお役立ち情報を週に1回のペースでお届けしています。またお友達登録してくれた人にだけダイレクトレスポンスマーケティングを分かりやすく解説した4本動画と4つのニュースレターを無料でプレゼント。詳細はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にある LINE 公式アカウントからどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
売り方を変えないといけない時ってどういう時でしょうか？
売り方を、ね、変えなきゃいけない時も、その売り方ですよね。まあ、これはもう一言で言ってしまうと、時代が変わったからなんですよね。うん、僕も実際その太陽光発電を即決、テレアポの即決営業で売っていたんですけど、ある時を境に、まあ、もう10年以上前なんですけどね、もうこれはダメだなっていうふうに思って広告を使って売るようにしたんですね。で、売れなくなったからっていうのが一つの理由なんですけど、そのテレアポの即決営業で売れなくなりましたよと。その時代背景として、その電話をね、固定電話を持ってる人がだんだんだんだん少なくなっただとか、インターネットを利用する方が多くなって、そのね、仮に即決で売ったとしても後でクーリングオフが来るみたいなのがやっぱり多くなってきたので、あ、今まで僕がやってきたこのやり方ではダメだなっていうふうに言ってやめていったっていう背景があるので、売り方を変えなきゃいけない時はどういう時かって言われると、一言で言うと時代が変わった時ですよと。では時代が変わった時って何がどうなるのかっていうと、その買う人が変わった時ですよと。で、買う人が変わる時っていうことは買い方も変わりますよっていうことになるので、まあ、そういうふうになっていくと、やっぱ売り方っていうのを変えなきゃダメだよなと。だって買い方が変わるんですよ。買う人も違う人になってくるんですよ。それは売り方変えなきゃダメだよねみたいな感じになってくるわけですね。うん、例えば分かりやすいところで、あの洋服かなっていうふうに思うわけですね。洋服を昔はやっぱり自分で手に取って試着したりとかして買わないとダメだったっていうのがあったと思うんですけど、それがね、やっぱり今ではアマゾンだとか楽天とかで洋服買ったりするわけですよね、ゾゾタウンとかで。で、じゃあそのインターネットが出てきた時なんて言われてたか、洋服をインターネットで買う人なんていてるのみたいな。やっぱこう試着しないとわからないでしょって。売れるわけないじゃないかと。アマゾンが成功したのは本だからだとか言って言われていたわけですよ。靴では難しいやろ。服では難しいやろうと。で、じゃあ今服を通り過ぎて靴まで売ってるわけですよ。で、靴も買っちゃうわけですよね。うん、もう靴なんていうのはもうそれこそまさに試着しないとわからない部分があるんですけど、それでもやっぱり売れていくっていうのはあるわけですよね。だから、その、デジタルに移行して移行っていうかね、アナログからデジタルっていうのもあるんですけど、じゃあアナログがなくなるかっていうとなくならないわけです。アナログの売り方がなくなるわけではないんですけど、デジタルで買う人も増えてきてますよと。アナログでしか販売しませんって言われると、例えば、ね、東京大阪とかでしか販売していない状態だと、滋賀県にはね東京大阪行かなきゃいけないと、気軽に買いに行けないと。その時にネットでポチれるっていうのはやっぱりそれでも買いたいっていうのが出てくるわけですからね。そういう意味でその売り方っていうのも変えていく必要がありますよと。で、一番有名なところで、そのネット対アナログみたいな、アナログで売りたいんだと、デジタルで売らないとか、 っていうのも経営者の中にはいると思うんですけど、でもこれからはそうじゃないですよと、はい、デジタルとアナログが融合していく形で販売していくようになりますよというふうに言われているわけですね。だから2030年の、 その例えば洋服のアパレル業界なんかっていうのも、そのアナログ一辺倒だった業界もやっぱデジタルの方にもいっぱい移行していきますよと。でアナログ VS デジタルみたいな構図だったのがアナログ&デジタルっていう風になっていきますよという風になっていくっていう風には言われているわけですよね。これこそ本当に買い方が変わってきたよと。なんでかっていうと、2030年には現在のそのミレニアル世代と Z 世代って言われる人たちが、この10年後ですよ、その生産人口の約 65% になるっていうふうに言われてるわけですよ。半数以上の人になってきますよと。でミレニアル世代だとか Z 世代の特徴っていうのは、もうデジタルネイティブでありますよと。デジタル機器だとか、そのデジタル化への対応力がめちゃくちゃ高いわけですね。だからそういう人たちに何かを売ろうとしたときに、やっぱデジタルに対応していないっていうのは結構デメリットになっていくのかなと。例えばね、仕事が終わって、じゃあ夜の9時、10時に家帰って、あ、これ欲しいなって、デジタルやったらインターネットでポンって通信販売で買えるのに、アナログしか売ってませんよって言ったら、夜の9時以降やったらお店開いてへんやんけとかっていう風になっちゃいますよ、みたいな。で、土日やったら混んでるしなと、じゃあネットですぐ買いたいんやっていう場合もあると思うんですよね。そういう風に買い方が変わってきましたよ。買う人が変わると買い方が変わってくるんで、こちらも売り方を変えなきゃダメですよね、と。
オンライン限定とかありますよね、今。
あるね、ウェブ限定とかね、はい、そういう特別なやつがあったりするので、今だったらそういうのでだんだんだんだんちょっとずつアナログ一辺倒だった人もデジタルの方へ、デジタルの方へっていくのかなというふうに思うわけね。で今後の、その例えばアパレルの業界でいくと、その今だったらね、買うっていう意識の人が多いと思うわけね。洋服は買うもんだみたいな。だけどレンタルするものだ、利用するものだっていう意識は僕はあんまりないんですよ。こう服、肌に触れるやつなんで、そのレンタルだとか、その、ね、あんまり良くないなみたいな、サブスクですよ。サブスクで買う、サブスクで服を使うっていうのは今後増えてくるんじゃないのかなと。買うんではなくて利用するっていう感覚みたいな感じですよね。これちょっと僕はあんまりその受け入れにくい部分はあるんですけど、そのサブスク型のサービスを好む世代っていうのが今後のこれからの人たちなのかなっていうふうに思うわけね。だって買うのは高いやんみたいな、買ったら高いけど、ね、そのレンタルっていうか、そのサービス、サブスクで済ましたら、例えば月々、わかんないけどね、今もあるみたいですけど、サブスクの月々で金額払ったら、その、ね、毎月送られてくるんやと。で、気に入ったやつだけ買うんだみたいなふうにしてしまった方がいいっていう人が今後まあ出てくると思います。はい、出てくるんじゃないかなっていうふうに思いますね。これからの世代の人やったら、だから今だって車もありますよね。サブスクモデルじゃないですけど、車は買って所有するものじゃなくて、レンタルでその、ね、みんなでシェアしていくものだみたいな感じで、洋服もなっていくんじゃないのかっていうふうにも言われているわけですね。多分なると思います、はい。洋服もなるんじゃないかなと。で、じゃあまあリフォームに関して言えば、やっぱ一戸建てになるわけですから、そういうのはないと思うんですけど、でも買い方が変わっていくわけですから、そういう意識がどんどんどんどんちょっとずつちょっとずつ変わっていくんじゃないのかなと。
で今家でモデルハウスを一泊しませんかっていうの出てますよね。
あ、そうなの。
はい、
まあ変わっていくよね。変わるかなっていうふうに思います、うん。ただ猛スピードで変わるかっていうと、そんなえらいスピードでパーンと変わるっていうわけではないと思うんですよ。やっぱりゆっくりゆっくり変わっていくのかなと。やっぱそれこそ本当10年とか時間をかけてじわじわじわじわ変わっていくのかなと。まあね、分かりやすいところで、例えばガラケーなんかもそうですよね。スマホが出てきた時、 iPhone が日本に入ってきた時、誰がこんなもん買うねんとかって言ってたんですよ。みんなこんなん使わへんでって、ガラケーで十分じゃって言ってた。はい、あれもう2010年ぐらいですよ、確か iPhone が日本に入ってきた時って。2009年とか。じゃあ今どうですか。10年以上経ってほぼみんなスマホですよ10年ぐらいかけてみんなやっぱりじわーって乗り換えて切り替えていったわけですよね。だからこれからそういうの増えてくるのかなっていうふうに思うわけですね。だからそうなってきたら、やっぱり売り方も変えなきゃダメなんですよ。 で、こういう例えばそのミレニアル世代だとか Z 世代って言われる人っていうのは対面を嫌がるっていう話なんですよね。だからあの洋服屋さんとかでもその店員さんと話すのが嫌だって煩わしいっていうふうに思うわけですから、じゃあこういう人たちの買い方って何かっていうと、おそらくネットでもう情報をある程度バーって集めておいて、あ、これはこういう素材なんだなとかこういう形なんだなっていうのをある程度知識武装っていうか知ってた上で買いに行くみたいな状態なんが多いのかなっていうふうに思うわけね。で、そこセールスじゃないですけど、そのあの店員さんとかに話しかけて売り込みをされるとものすごく嫌がるので、そのアメリカ あのアパレルのショップなんかではデジタルでもうものすごい勢いであの上げていったお店なんかも、そのアナログのお店をなんか何店舗か作っていってるらしいんですよ。で、そのアナログの店舗も店員さんがいないっていういないんやったかな、なんか接客一切しないみたいな。で、あのそっちの方が今の世代はそっちの方が嬉しいっていう話らしいんですよね。気軽に入ってでも気軽に出ていくみたいなのがそっちの方がいいっていう話らしいので、多分これがそうなっていくんじゃないのかなと。で、レジなんかもでも今いらないですよね。あのもうあのピッピッピッって人にやってもらうなんてないですね。無人のレジになっていきますから、まあ、あえて言うならそのズボンの、ね、裾上げとかになるんかなって、それももう人が、ね、いらなくなるんじゃないのかなみたいな感じになっていくのかなと。じゃあこれあのやってくださいねみたいな、また下何センチでやってくださいねピッピッってやったら、ね、あの無人でじゃあ1週間後に取りに来てくださいとか言って勝手になるのかなと、送りますよとかなったりするのかなと。なるべく非接触型のその販売スタイルにこれから変わっていくのかなっていうふうにも思うわけね。でちなみに日本はそのデジタル化がすごく遅いっていうふうに言われてるみたいなんですよ。やっぱりその例えば洋服なんかもそうなんですけど、何かを買う時っていうのはやっぱり手に取って見て触ってじゃないと買いたくないんだっていう人も多いと思うわけですね。で、何かを買う時っていうのは現金じゃないと嫌だっていう人もいてると思うわけですね。まあスマホ決済でいいじゃない、僕はもうスマホ決済すごい楽なんで、そのスマホ決済ですし、そのスマホ決済する前はクレジットカードの方が楽だったんでね、現金持ち歩かなくてもよかったんで、あのカードめちゃくちゃ楽やなっていうふうに言ってましたけど、今はもうスマホ決済の方が楽だなと。じゃあ今振り返ってみたら、はい、僕の財布の中にはお金ほとんど入ってないです現金が入ってないんですよ。で、なんでかっていうと財布を持ち歩かないからですね。財布持ち歩かないです僕、はい、ほとんど財布いらんなとかで思ってるぐらいです、はい、もうそれぐらい使わなくなってるんで、あ、もう僕も買い方が変わってきた、だから自分の買い方が変わってきたっていうのを気づいた時には売り方変えていきましょうねと。僕もその太陽光発電の即決営業から広告の方に切り替えた時っていうのは自分の買い方が変わった時に、あ、売り方変えようと思ったんですよね。もう即決営業なんてやったらあかんなと、ね、下調べさせないと、他社と比較させないと、でしかも衝動買いさせるみたいな、そんなやり方は僕はそんな買い方絶対しないのに、お客さんに対してはそういう、ね、買い方を強制させるっていうか強要させてたんで、あかんなというふうに思ったわけですね。あんでちなみにその日本のデジタル化のスピードが遅い理由っていうのは2つありますよってことなんですけど、あの1つ目がインフラが整っていますよ、インフラが完成していますよと。で、2つ目がデジタルを得意としない人口が多いっていう、この2つの理由があって日本のデジタル化っていうのが遅れていってるっていう話なんですね。ちなみにうちの父親はどうかっていうと、はい、あのもう現金派ですよ、完全にクレジットカード持ってないです、はい、もうね、スマホでもないですびっくりします、はい、別にいらんとか言って、今のこのガラケーの携帯が 4G 対応してるからスマホに変えんでええんか、じゃあこのままでええわとか言っていますし、そのもう何か買う時っていうのは現金やと、そんなんいらんと、カードも持たんと、現金、わしは現金払いじゃとか言っていますから、まあそういったその僕の父親もじゃあ何歳かっていうと、もう70超えているわけですよ。じゃあ今後10年後とかなってきたら、その古い世代の人をターゲットにして、その現金払いっていうふうに、現金払いばかりのお客さんだから現金払いしかうちはやりませんよって言うんだったら、まあそれもそれでありなのかもしれないですけど、これからデジタル世代が増えてきますよっていうふうに言われているので、そのデジタル世代に対応した売り方しましょうねっていうことなんですよね。ちなみにです、はい、これちょっと あのアパレルの話になっちゃうんですけど、その 今後この次の10年とかでアパレルっていうのはもうすごく二極化されるっていうふうに言われているわけですね。でアパレルの、市場、アパレルのマーケットって実は3つあるって言われてるんですよ。1つ目がラグジュアリー市場ってハイブランド の、 市場、マーケットがありますよと。で2つ目がトレンドのマーケットがありますよと。で3つ目がマスボリュームって言われるマーケットがありますよと。でラグジュアリーっていうのはもう、ね、簡単にハイブランドのもう高価格帯ですよ。超高価格帯、ルイ・ヴィトンだとかエルメスだとか、ああいうねもう超高いところのハイブランド層がありますよと。でこれは10年後もそんなにそのマーケットは変わらないだろうというふうに言われているわけね。で今日本ではそのトレンド市場って言われるのがものすごく多いわけですよ。でトレンド市場っていうのは一体何かっていうと、自分のその個性っていうか価値観があまり強くないと、でその流行りに流されていく人みたいなのがそのトレンド市場っていうふうに言われていて、これがその日本ではものすごく多いっていうふうに言われているわけですね。でマスボリュームって言われるのが、まあ、おそらくザラだとか H&M とかユニクロって言われるように、やっぱこの安い価格 の、 マーケットがありますよというふうに言われているわけね。だけど今後の10年後とかっていうのはそのトレンドマーケットっていうのが縮んでいくって、ね、縮小していくっていうふうに言われているわけね。そのハイブランドのラグジュアリー層は変わらないですよと。で真ん中のトレンド市場っていうのは縮小していって、マスボリューム層っていうのが今後増えていくだろうというふうに言われているわけですね。なるほどなと。なんでかっていうと、アパレル、洋服に関して言えば、洋服を買うっていうのが、その50歳前後が一番ピークになるらしいんですよ。一番洋服にお金の金額が一番出ていくのは50歳前後ですよと。自分の服も含めて、子供の服も含めてだと思うんですけど、そういうのが一番バーンと増えていきますよと。で、だんだんだんだん減っていきますよと。で、70歳になると、もう洋服買わなくなるみたいな感じらしいんですよね。そういう人たちが、人口が減っていってるので、自然と人口減少していくんで、トレンドマーケットっていうのは縮小していくっていうふうに言われてるわけで、10年後必ず来るっていうふうにも言われています。だから、ハイブランドとマスボリュームっていう、その低価格帯のボリュームのマーケットのところが増えていくだろうっていうふうに言われているわけですよね。だから、今後のことを考えたら、例えば洋服の人で言えば、そのトレンドマーケットのところに本当にいてていいのかどうなのかっていう部分ですよね。だって人口が減っていくっていうわけですから、マーケットがどんどんちっちゃくなっていきますよということになりますから、そうなると10年後を見越すと、その低価格帯の商品にもやっぱりそこに参入していかなきゃいけないのかなっていう感じにもなりますからね。まあ、そういうのも考えて、やっぱ売り方っていうのを、売る商品も含めて考えていかなきゃな。まあまあ時間が経てば、まあ、普通商品の寿命って尽きてきちゃうのでやっぱ新しいのをどんどん変えていかなきゃなみたいな感じではあるんですけど、だけどやっぱ売り方を変える時っていうのは、やっぱり時代が変わった時かなっていうふうに思います。時代が変わるっていう時は、やっぱある程度時間が経ってるっていうことですから、そうなるとやっぱりさっき言ってた人口の問題だったりだとか、そのトレンドの問題だったりっていうのもあると思うんですよね。で買い方の問題ですよね。まさか洋服がさ、サブスクで済ますっていう人が増えてくるっていうのも、僕の世代10年前は考えられなかったです。でも多分今出てきますよ、出てくるよっていうふうに言われていますから、今も出ているんですけど、あ、分かるような気がするっていうふうに思うわけね。でこれが10年後これがもう今後のトレンドになっていきますよなんて言われたら、そうかもしれんなみたいな、高い洋服を、ね、新品で買うよりも、例えばメルカリとかでその1回2回しか着てませんよっていうのを、その古着で安く買った方がいいっていう層ももちろん出てくるでしょうし、ああなるほどなと、今後やっぱ商品の買い方って変わるよな、じゃあ売り方変えなきゃなみたいな風になっていくのかなっていうふうにも思います。はい、だから売り方を変える時っていうのは、本当もう過渡期っていうか、時代がガーって変わってきた時なので、変わる時に変えていくのが一番いいんですけど、大抵ね気づくの遅いんで、みんな変わってからみんなあちゃーってなるんですよだから今後のことを考えたら、じゃあ例えばリフォームだとか、その太陽光業界、蓄電池とかって買い方、これらを買う人ってどういう風になっていくのかなと。まず間違いなく言えるのが、訪問販売からは買わないですよ飛び込み営業だとかテレアポなんていうのは多分買う人ほとんどいないと思います。テレアポもめちゃくちゃ厳しいと思いますよ。固定電話持たない人がめちゃくちゃ多いわけですからね。携帯電話に電話するわけですよね。だから携帯電話で電話かかってきた時、はい、この電話番号どこから仕入れたんとか言っていう風になると思うんですよ。僕も 今日見てメール見てびっくりしたわ。なんかあの宛名がさ、そのメールを送ってきた宛名が与沢翼とかで書いてあるわけよ。ええとか言って無作為にメールしてるのみたいな、まあ、そういうことでねバーってやってる人もいっぱいいてるわけですから、ええー、っていう。でもそういっぱいもうびっくりした。それ多分本人はやってないと思いますけどね。うん、そういうのやってる、いやもしかしたら本人やってるかもしれないけど、まあ、B2B の場合は突然メールを送っても OK みたいなのはあるわけですよね。ファックス電話とかあのテレアポとか OK っていう部分はね今言われてるんですけど、 B2C になった場合メールにね勝手に送るっていうのはこれも NG ですからね。だから電話するのも NG っていうのも出てくる可能性もやっぱありますからね。そういうのもねやっぱ時代の変化っていうのは変わってくるのかな。でますますそういうふうに個人情報っていうのはものすごくねやっぱ守られる時代になっていきますからね。やっぱ今後は売り込みに行くっていうよりかはお客さんの方にこう来てもらうっていうインバウンド型っていうのが主流になっていきます。その中で売り込みに行くっていうのはやっぱりよろしくないですよと。だから今のうちからこの、ね、ダイレクトレスポンスっていうのをやっていきましょうねと。僕はダイレクトレスポンスって言ってるのは今で言うインバウンドマーケティングっていうやり方ですからね。今後10年間で洋服ですら変わりますからね、あの買い方っていうのはぜひ変えていきましょうねと言いたいですね。
辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。